金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、12月2日の朝のご記念、皆さん寒い中暗い中ようお参りございました。また今朝は、大変霧が、濃かったですね、お参りをさせていただきまして、写真をですね、まあ、御霊地のそういう霧に包まれた御霊地の珍しい写真を撮ろうと思いまして、何枚も写真を撮ったんですね。最初にちょうどあのここにおられる信弘さんが同じ頃にお参りされておりまして、街道の前で信弘さんが街道の方に向かって、歩いておられるところを後ろから撮らせてもらったんですね。その写真が、まあ、今先ほどご本人やひろみちゃんに見てもらったんですけど、とてもそのシルエットがですね、はっきりあの人間の姿、信弘さんの後ろ姿がきれいに写っておりまして、黒くですね、切り抜いたみたいな、周りはもう白い感じで、街道はまあ霧に包まれてるわけですね。そういう写真が撮れました。まあ、あの大げさなようですけども、ちょっとした芸術写真のような、まあ、そんなものを撮ろうと思ったわけじゃないんですけども、そんな感じになっておりました。それから街道もですね、街道もぼんやりこう明かりが映っているような感じですね。それであの、後で帰って写真を見て、まあ、気がついたことなんですけどね、あのなんとですね、境内の写真はみんなもう真っ白な、本当にあの霧と、あとですね、ぼんやり明かりが映るような感じなんですが、ところがですね、立教聖城とですね、奥月はですね、ほとんど霧かかってないんですね。まあ、自分はその歩いてる時に気がつかなかったんですけども、写真を見てですね、なんかえらい違うなと思って、他のところは霧が覆われてるのにね、立教聖城と奥月だけはそんなに霧かかってない、うっすらかかってる感じですね。これはまあ写真の、まあ、距離感だとかいろいろあるんだろうと思うんですが、何かそこにね、あの霊的なものを感じるんですね。教祖様のお披露前、教祖様のくつきはですね、教祖様のこう御霊様がはっとこうそこにおられるのかなというふうに改めて思うんですね。まあ、随分前にあのお話ししましたが、私が、五代金光様のね、御霊の神様のお働きをですね、今の金光様がお出ましの時に感じるんですね。あの浜日踊りがあのいつもこう一時ですね、お出ましの時にピヨピヨピヨピヨって言ってですね、金光様のお宅の方からずっとついてくるんですね。私はその声をですね、携帯で収録させてもらったら、なんとね、こう蛍のような御霊さんがこう映ってたんですね。私が気がつかなかったんですけど、その動画をですね、皆さんに送らせていただいたら、ある方から、これ先生何ですかって言って、それで気がついたんですね。教祖様がおっしゃるように、こう、ウェヨがずっと飛んでるようなもんだと、御霊さんの姿は、そういうふうにおっしゃってる。まさにその通りの光がですね、携帯に映ってました。私の肉眼では全くわからなかったんです。そういうことが、あの、2、3度ありましたね。金光様のお出ましの時に、金光様のお出ましの様子を動画で撮らせていただいた時にですね、ちょっと蛍のような光とかですね、こうワフワフワフワッとこうね、斎場の前あたりにこう映るんですね。あえて私はそんな不思議なものを追い求めてるわけじゃないんですけど、世の中にはそういうことがあるんだなということを改めて思わせてもらうんですね。で、あの先ほどの霧の話ですけどね、昔からね、 あの山あいに山あいの谷間に霧がかかった時にですね、お寺の上だけはこう霧がかかってないということがよくあったらしいですね。それはお寺というとかそういうこう神聖な場所だからということもあるでしょうね。御霊さんがいらっしゃるというんでしょうかね。からあのもう一つ、これは一説によりますとね、その昔からお寺とか神社とか古い建物はね、地下に炭をたくさんこう敷いてるそうですね。これはあの湿気とか虫とかを予防するということもあるでしょうけどね、その炭の効果で、寺の上空は霧がかからないという説もあるんですね。実はこの豊島教会もですね、地下にそういういろいろ炭の効果をですね、当時の成和教会の先生がね教えてくださって、で ご紹介で広島県のですね炭焼きをされているその山の炭焼き小屋からですね、直接トラックで1台分炭を運んでいただいて、この地下に実は埋めてるんです。あの敷いてるというよりは埋めてるんですね。穴を掘ってね、ドカッドカッドカッとトラック1杯分の炭を入れてるわけです。ですからあのよく皆さんが教会は不思議だな、なんか花が長持ちするなとか言うんですが、私はそういうことも関係があるのかなと思うんですね。まあとにかくね、この世の中にはね、あのいわゆる科学とか常識ではわからないことがあるということですね。で教祖様はね、肉眼を置いて心眼を開けとおっしゃって、肉眼で見るとですね、見えないものが心の目で見えるというね。先日あのイチロー選手がですね、まあ、今日本におられてですね、で野球の指導をされてるところをちょっとニュースで見たんです。だイチロー選手がね、まあ、今選手じゃないかも分かりませんが、イチローさんがその現在野球に取り組んでる若い人たちを指導してるのにですね、キャッチボールするのにね、目をつぶって投げてみなさいって言うんですね。で目をつぶって投げてもちゃんと相手のミットに入るようなそういう練習をしなさいということをやっている。イチローさんがやった、実際にやったらですね、目をつぶってるのに相当遠い距離の人にちゃんと届くんですね。そういうことができるんだなということですね。で私が岡大の小児憲法部の時代にですね、先輩からですね、道場でね、夜ですね稽古するときに闇練習というのをさせられました。高校と電気がついてるときにみんなこの、まあ、これぐらいの部屋でしたね、まあ、当時は今は広い道場ですけど、まだ同好会の時代でしたのでね、ちゃんとした道場がもらえてなかったんです。で狭い古い校舎を改造したような道場だったんですね。これぐらいのこの広前ぐらいの広さです。そこに30人ぐらいがみんながこう道着つけて稽古するわけです。でいきなりですね、電気を消されるわけです。電気消されてですね、その消された瞬間からもう周りにいる人間はみんな敵だと思ってこう戦わなきゃいけないんですね。パシパシパシってうわー言うてやるんですね。怖いですよ。もうね、明るい光に慣れてますから、一瞬電気消されたらもう真っ暗で何も見えない。だからその心眼を開かないといけないというそういう稽古ですね。で電気がパッとついたらね、床に寝そべってるやつもいるんですね。そしたら安全だからというのでねまあそれじゃいけないんですけどね、そんな稽古をよくやらされました。そうするとね、実際に明るいところで試合をやってもですね、その闇練習をした時のこう直感力みたいなのがこう生きてくるんですね。で今ね、社会問題になってますけど、 要するにネットの社会ですね。この社会でもう偽情報があふれてるんですね。一説によると半分以上が偽情報だと言われるんですね。まあ、皆さんもよくお分かりだと思いますが、でその偽情報をですね、見破るというか、本物の情報か偽情報かを見破るというのは自分自身がやらなきゃいけないんですね。誰もやってくれないんです。その時にやっぱり心眼という心の目を開いているということが大切なんですね。肉眼で物事を判断すると、このネット情報というのは肉眼というのは映像も全部きれいに作れるわけです。この間なんかウミガメをですね、クマが食べてるというその写真が出回ったんですね。これ修正された絵だったというので問題になって取り消されたことがありましたね。つい最近ですよ。1週間ほど前だったと思います。そういうふうに映像がね、勝手に人工的に作られるようなことになってるんですね。だから下手するとですね、高市総理大臣が習近平さんのほっぺたをパシンと殴ってるような動画も作れるんです。だから意図的にそういうふうに日本の総理大臣が習近平さんを殴ったというふうな、そういうニュースをですね、作れることないんです。映像を使ってね、そういう今時代になってる。ですからお帰りのようにね、ずっとさっきから言ってますように、心の目を開いておかなきゃ、心眼を開いておかないと、肉眼にとらわれるとですね、偽情報に騙されやすいというね。こうして朝一番に暗い中、寒い中、お参りをしてご祈念をいただくということは、そういう意味でも非常に私は意味があると思いますね。まあ、皆さんこれから帰られたら、お家に帰られてテレビのニュースをつけたらですね、ニュースがどんどん入ってくるでしょう。そのニュースも 100% 本当のニュースかどうかわからないというのが今の本当の時代なんですね。実際そういうことが今起きてきてるわけです。熊がそのさっき言いましたようにね、生まれたばかりのウミガメを食べているという、まあ、それは実際そういうことはあるらしいんですけども、それを行動する映像がですね、人工的に AI で作られたものであったりするということがあるんですね。ですからそのテレビの情報だから、新聞の情報だからといって丸呑みできないというところ、常に私たちは心の目をしっかりと開いておかなきゃいけない。肉眼を置いて心眼を開けようと教祖はよく言われたもんだなと思うんですね。まあ、例えば年末のジャンボ宝くじが10億円になったそうですね。10億円もらえたらいいなと思って宝くじ買うわけですけども、まあ、それはいいとか悪いとかは申しませんがね。本当に私たちが大切なものは何なのかということをしっかり自分が持ってないと、そのいろんな世の中のそういう意図的な情報とかね、偽物の情報とかに惑わされるかもわからないですね。まあ、心して改めて教祖様がおっしゃってくれた心の目を開いていく、肉眼を置いて心眼を開くということをですね、大切にしなければならないなというふうに思わせられております。はい、今日も読めました。